説教の前の祈りを捧げます。天の父よ、ただいまからヘブライ書の一節を兄弟姉妹たちとともに学ばんとしておりますけれども、聖霊なる神様がともにいてくださいまして、私たちが聞く御言葉を心の奥底まで到達することができるように助けてください。よく理解し、理解するだけではなくて同意し、同意するだけではなくてそれによって慰めと励ましを受けることができるように導いてください。この御言葉を通して恵みをいただけますように、同時にまたこの恵みが多くの兄弟姉妹たちにも伝えられますように、恵みの座に今日来ようとしてくることができなかった兄弟姉妹たちをも憐れんでくださいますように、健康がしておりますものや年を取っているために体が自由にならない兄弟姉妹たち、介護看護に当たっています兄弟姉妹たちをあなたがよくご存知でありますので、常に最善の御業を行ってくださいますようにお願いいたします。この西谷にある小さな森でありますが、多くの使命が与えられております。一つ一つ達成することができますように、また教会は全世界全日本に散らばっております。どうぞ今日も滞りなく礼拝を守り、教会活動を続けることができるようにしてください。とりわけ戦争、疫病、あるいは自然災害のために苦闘しております教会が全世界にまだまだ多くございますから、そのような群れをあなたが助けてくださいますようにお願いいたします。城の果てまで福音が常に述べ伝えられますように、また全教会が終わりの時を、この世の終わりの時、また御国完成の時を待ち望むことができますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。
ヘブライ人の手紙の第7章の2節から25節まで、新共同訳聖書、新約聖書408ページです。ヘブライ人への手紙第7章20節から25節まで、またこれは誓いによらないで行われたのではありません。レビの系統の祭司たちは誓いによらないで祭司になっているのですが、この方は誓いによって祭司となられたのです。神はこの方に対してこう言われました。主はこう誓われ、その御心を変えられることはない。あなたこそ永遠に祭司である。このようにしてイエスは一層優れた契約の保証となられたのです。またレビの系統の祭司たちの場合には死というものがあるので、務めをいつまでも続けることができず、多くの人たちが祭司に任命されました。しかしイエスは永遠に生きているので、変わることのない祭司職を持っておられるのです。それでまたこの方は常に生きていて、人々のために人いなしをしておられるので、ご自分を通して神に近づく人たちを完全に救うことがおできになります。私たちはここしばらくアロン系の大祭司とメルキゼデクに等しい大祭司という二 二つの流れの大祭司について学んでまいりました。けれども繰り返して申し上げております通り、大祭司などと言われても私たちにはなかなかピンと来ないのではないかと思います。先生あるいは師であるキリストと弟子である私たち、そう言われるとどこか分かるような気がいたします。また御言葉を語る預言者とそれを聞く私たちと言われますと、それもまたその関係がよく分かるような気がいたします。あるいはこの世の支配者であり頭であるキリストとその民である私たち、神の民である私たちという関係を言われますと、それもまた分かるのではないかと思います。羊と羊飼いと羊という例えの関係も用いられることがありますけれども、それもよく分かるんじゃないでしょうか。迷える羊を導く羊飼いイエス・キリスト、でこういう関係ならばまだピンとくる面があるんですけども、大祭司と私たちと言われますと、何かずっと遠いところで言われているような気がするのではないかと思います。で理由はこの前も申し上げました通り、大祭司というようなものは私たちの日々の日常生活とあまり縁がない、関係がないというふうに言うことができると思います。でさらに大祭司というのは旧約聖書の中で取り扱われておるのでありますけれども、私たちキリスト教徒は旧約聖書を一応経典あるいは聖典として重んじておりますけれども、新約聖書ほど旧約聖書を読む方は少ないのではないか。とりわけ大祭司について書かれておりますのは旧約聖書の前の部分、モーセの五章、創世から始まりますあのモーセの五章に主に記されております。そしてモーセの五章の中で、しかも儀式に関わる律法の中で大祭司がこと細かく記されているのでありますけれども、旧約聖書も律法もそして儀式律法もどちらかというと私たちにはあまりとっつきにくい、でこういうところからどうしても大祭司と言われておりましても、ピンとこないというのが正直な感想ではないかと思います。でしかし何とかして大祭司の働きが私たちの救いと深い関係があるということを分かっていただきたいと、ずっと大祭司というものについてお話をしてまいりました。今日もまた同じことを申し上げたいと思います。大祭司というのは神と人間の間に立つ仲介者あるいは仲保者、仲立ちの役割を果たします。神様は大変遠くにいますお方でありまして、この神様に私たちは到底近づいていくことはできません。ですからこの神様と私たちの遠慮さ、遠さというものを考えるときに、どうしても中に立つものが必要であります。宗教にはこのような仲立ちをするもの、神と人間の間を仲立ちするものが必要だということ、これは原始的な、最も原始的な宗教と言われておりますところにも見られます。口寄せとか霊媒とか、あるいは占い師とか、でこういう形で神と人間を近づける、神の意志、神の 思いというものを私たちが何とかそのような中間者を通して知ることができる。これはどのような宗教でも言われることでありまして、制度化された高度の大きな宗教教団では聖職者、あるいは僧侶、あるいは神主、でこういう宗教者が必要でありまして、何を隠そうプロテスタント教会も教職者、牧師、そして私たちの教会の場合はセミプロ的長老と執事といういわば仲立ち、セミプロ的な仲立ちを立てております。でこのような人々の役割を通して神様の御心を少しずつ知っていく、学んでいく、理解していくということができるのであります。ところが最近はこういう傾向をだんだん排除いたしまして、仲立ち、神様と人間の間の仲立ちと言われておりましても、そんなものはうさんくさいと。実際大きな宗教教団で言われることでありますけれども、こういう中間的な立場の人々が結局やっていることはお金集め、集金ばかりして、そして教団の大規模な建物だと、これ新興宗教に言えることだと思うんですが、どういうところでも巨大なですね建物を町のど真ん中に、あるいは山の中に建てているということが起こっているわけでありまして、こういう仲介者の存在をうさんくさいと見る現在の人が多いのではないかと思います。でその結果どういうことが起きているかと申しますと、こういうですね、征服者がいるような組織は嫌だと。神様は信じているけども宗教団体には属さないというタイプの人々が出てきております。そしてその結果どういうことが起きているかというと、この科学文明の時代に本人が直接神と交流することができる。ですから神がかりの瞑想、あるいはエクスタシーといいまして恍惚状態になったりすることを求める、こういうことが起こってきているわけでありまして、現在社会の宗教の状況というのは大変複雑でありますけれども、もう一度私はこういうですね、教会が本来考えていたこと、つまり神と人間との間は大変縁遠いのであって、ですからこのままで私たちは神様の御心を知ることができない。そこで大祭司のような神と人間の間に立つ指導者がどうしても必要であって、彼らを通して、彼の役割を通して神の御心を知る。旧約聖書の大祭司は今申し上げました点よりもさらにもっと重要な役割を果たします。旧約聖書に記されている大祭司の役割は一つや二つではありませんけれども、一番大切だと思う役割は何かといえば、今日も御言葉で出てきておりますが、25節にありますけれども、取りなしをする、これが大祭司の最も重要な役割であると思います。取りなしというのはどういうことかといいますと、神様と人間の間に立って私たちのために取りなしをする。何の取りなしをするか、罪を許していただくように取りなしをしてください。私たちもですね、誰かに叱りつけられますと、誰かが別の人が出てきてですね、その怒っている人に取りなしをしてくださると、まあと言ってくると話が収まるということがあるわけですけども、神様は私たちの最も嫌われる点は、それは神に対する罪です。罪とは律法に違反することでありますけれども、そしてその罪の種類は数多く、そして 深刻さは私たちが思っている以上にもっと深い。神様は罪を犯した者を怒り、呪い、そして滅ぼそうとしておられる。大祭司の役割は、それは取りなしをすることです。しかも、彼の役割は、生贄の血を携えて、身代わりの生贄を携えて、神様の前に進んでいって、この人たちをどうぞお許しください。この人たちの罪の償いをどうぞお願いいたします。と私に代わって願ってくれる。これが大祭司の役割でありました。で、元に戻って、本土に戻っていかなければなりませんけれども、ヘブライ人への手紙の作者は、大祭司職というのは2つある。一つは、今まで申しましたモーセ五書のうち、儀式律法に詳しく規定されているアロン系の大祭司と、そうではないもう一つの流れ、メルキゼデクに等しい大祭司というものがある。こういうことを繰り返して語ってまいりまして、そしてメルキゼデクに等しい大祭司の方がアロン系の大祭司よりもはるかに優れているということも繰り返し語ってまいりまして、今日はまた同じことを私たちはこの場所で学ぼうとしております。メルキゼデクに等しい大祭司の方がアロンの流れに属する大祭司よりも優れているということを学ぶのであります。メルキゼデクに等しい大祭司というのは、それはレビ族の出身ではなくてユダ族の出身である。ユダの中から出てくるキリスト、メシアのに属する大祭司である。メシアとはキリスト、それはダビデの系統の中で神様が登場させてくださるものでありますけれども、そのユダの子孫からキリスト、すなわちメルキゼデクに等しい大祭司が与えられる。これが与えられたというのが、ヘブライ人の手紙の作者が今までずっと私たちに教えてきたところでありました。今日学びたいメルキゼデクに等しい大祭司の方が優れているという理由は2つある。これが今日20節から25節までで語られているところです。第一の点は20節から22節までに記されておりまして、ここに記されておりますことは、メルキゼデクの系の大祭司は神の誓いによって建てられた。アロン系の大祭司はそうではなかったという点を比較して、だからメルキゼデクに等しい大祭司の方が優れている。アロン系の大祭司、これはご承知のように律法の規定によって建てられたのでありまして、この大祭司は実際旧約聖書の出エジプト記の28章も開いていただく必要はありませんけれども、そこにはですね、アロンのとその子らが祭司に任命されたときには、こういうきらびやかな祭りの服、祭服を着なければならないと規定されておりまして、そしてその衣服をつけることによって大祭司として仕事を開始することができました。次々と大祭司がそのようにして建てられておりまして、ある仲介書ではヨセフスという歴史家が計算したところ、 アロンから第二神殿崩壊、これ紀元70年なんですけれども、その時まで83人の大祭司が建てられた。次々と大祭司が建てられて、ついに83人まで建てられて、そして神殿が崩壊する。大祭司も存在しなくなってしまうわけですね。彼らは皆モーセの律法に従って大祭司にされた。それはもう制度でありますから。ですからその時に儀式が行われて、で次々と大祭司が任命されていく。ところがイエス・キリストはそうではなかったというわけですね。誓いによって立てられた。これをもう皆さんとご一緒に6章13節以下ですでに学んでおります。ですからここではその繰り返しのことが言われているわけでありますが、ここで繰り返しなんですけども、強調されていることは詩編110編の4節21節に引用されている御言葉の通りだという点が強調点です。主はこう誓われ、その御心を変えることはない。あなたこそ永遠に祭司である。これは詩編110編の4節の引用なんてありますけれども、聖書はヘブライ人の手紙はそう言うんですね。詩編のもちろん聖書でありますけれども、そこで言われていることは、それは神の子ダビデの血統に属するメシア、キリストが永遠に大祭司に任命されるまであるけれども、それは神がそのようにすると誓われたからである。神様はご自分よりも高いものがいないので、ご自分を指してこう誓われた。ユダの中からメルキゼデクに等しい大祭司が建てられる、建てる、そのように神様は誓われた。これは旧約聖書詩編の証言だと。だから詩編110編4節に記されている通り、メルキゼデクに等しい大祭司は、これは神様の誓いによって建てられた。ところがアロン系の大祭司はその都度儀式によって建てられた。どちらが偉大か。儀式によって建てられた大祭司というのは誓いによって建てられたのではない。そうですね、儀式が行われるたびにそこでもう次々となっていくだけで、神様がこの人を大祭司に任命して、そして大祭司職として立派な働きをさせると誓われたわけではないわけです。ところがメルキゼデクに等しい大祭司、すなわちここではイエス・キリストです。このイエス・キリストは神の誓いによって大祭司に任命されたのであるから、22節にはこのようにしてイエスは一層優れた契約の保証となれた。契約というのはここでは約束のことです。何の約束かというと、大祭司として罪の許し、贖いの御業をして、イスラエルの人々たちを完全に救い、永遠の命を与えるという約束の保証という意味です。神様が誓われた誓いによって立てられた大祭司だから、これが可能だ。もちろんですね、レビ系のアロン系の大祭司も同じように取り出しの仕事をしていたわけですけども、しかしその働きは完全ではないということを私は先週学んだわけです。取りなしの仕事をする、つまり罪の許しを神様に取りなしをするという仕事については変わりがなくても、完全にそれを取り行うことができなかったのがアロン系の大祭司であるけれども、イエス・キリストはそうではない。一層優れた約束を これは確かだと保証するのだ。それは神様がこのイエス・キリストを誓いによって大祭司にされたからだと。このものこそ誠の大祭司、このものこそ完全に取りなしをする仕事をする大祭司にであると神様が約束し保証しするように誓われたから、だからその役割は全く完璧、取りなしの役割は完璧だと言っているわけです。第2点は23節以下です。ここでなぜメルキゼルクに等しい大祭司の方が優れているのか。レビ系の大祭司は死ななければいけないからだ。先ほど申しましたようにヨセフスによれば83人の大祭司が交代するのは、それは大祭司が永遠に生きることがないからです。寿命が切れば大祭司は皆死んでその職を継続することができません。次々と新しい大祭司を必要といたしました。その度ごとに儀式が行われて祭司に任命され続けるわけですね。ところがイエス・キリストは永遠に生きている大祭司ですから、たった一人で十分、次々と変わる必要がないということですね。変わることのない大祭司職を果たされている。ところてんでイエス・キリストの方がアロン系の大祭司よりもはるかに優れている。私たちは、こういうことはですね、どこでも言えるんだと思いますね。どんなに優れた人物が例えば会社を建てる、ところがですね、そのどんな優れた人が会社を経営しても、ついには死んでしまわなければならないわけです。で、そして後継者を立てていく。後継者を立てていくとですね、その人が前任者の通りに仕事ができるかどうかというのは、これ誰も保証してくれないんです。そしてついにはよく皆さんが知っておりますように多くの老舗があるようなんですけど、でもそれは日本ではですね、何百年も続いている老舗は確かに存在するんですけども、それは稀なんですね。なぜそんなことが起きるかというと、それは組織というものはどんなに優れた人がその組織を維持しても必ずその人は死ななければならない。死んだらその業績の元の木阿弥になることが、これは稀なことではないんですね。よほどですね、後継者が立派で優れたものでなければ。ところが残念ながら人間は前任者のそういう才能や能力全部引き継ぐとは限らないわけです。これが人間社会の宿命のようなものですね。組織というのはそのためにあるのかもわかりません。確かに組織があるから人が変わっても変わってもどんどんどんどんとにかくある程度維持されていくわけですけども、組織が永遠にその働きを継承し続けることはないんですね。これは大祭司についても言えるわけです。大祭司の働きは、それ立派な大祭司がいて、そしてイスラエル人々をよくよく指導しても彼は死んでしまうわけです。でそのように80何人も続いてきて、紀元後70年に第二神殿が、第三神殿ですね、ヘロデの神殿は第三神殿と言いますから、それが崩壊した時に大祭司そのものも崩壊してしまうわけです。どんなに制度がありましても、制度そのものはその働きをなんと継続し続けるんですけども、ある時期になるとピリオドを打たなければならない。これは人間が作り出すあらゆる領域で言えることです。皆さんの関わっているようなところも皆そうなんですね。地域社会もそうです。いえいえ、この日本国だってそうですよ。いくらですね、憲法があり国会がありなんて言って制度がきちんとしておりましても、日本ほど官僚組織が整っているところはないと言われておりますけども、 そういう組織があったとしても未来永劫にこの国が続くとは誰も保証してくれません。大祭司制というのはその点では劣るけれども、イエス・キリストは永遠に生きておられる大祭司であるから、だからその働きも取りなしの仕事で技でありますけれども、永遠にその取りなしをしてくださるし、そしていちいち交代する必要もありませんので、私たちに先立ってすでに神の恵みの御座に先駆者として通っていってくださって、しかもご自分を通して神に近づく人たち、これ誰か、私たちですよ。私たちを完全に救うことがおできになります。これはイエス・キリストがメルキゼデクに等しい大祭司だからです。あの永遠の今も生きておられるお方が私たちの大祭司でありますから、だから私たちはこのイエス・キリストの取りなしによって今もはばかることなく大胆に神の恵みの御座、神の御臨在されておりますそのところに近づいていくことができる、私たちを完全に救うことができる大祭司という務めを私たちはピンとこないとよく思うんです。これはもう正直な私たちの感想です。特に旧約聖書が、まあ、読んでいても頭がこんがらがると思う方にとりましては、大祭司なんていうのは、まあ、よくわからない存在かもわかりませんけれども、そういう思いはあるとしても、大祭司についてもう少し学んでいただきたい。そうするとですね、私たちはこの御言葉が生きて働いてきます。この方は常に生きていて人々、これは私たちのことですよ、取りなしをしておられるので、イエス・キリストを通して神に近づいていこうとするこの私たち、天国に行って永遠の命を獲得したいと願っております者たちを、そしてそのために私たちの罪をことごとく許してもらいたいと思っております私たちを、完全に救うことがおできになります。この御言葉が心の中に深く入ってくるはずです。お祈りします。天の父なる神様、今日もヘブライ人への手紙を紐解きまして、従来学んでおりますように大祭司について考えてまいりました。私たちは旧約聖書、そして律法、儀式律法に疎いので、大祭司についても何か遠い国の昔のお話の一つに過ぎないと思ってしまうのでありますけれども、しかし心して大祭司の役割を心の中に思い浮かべますならば、いかに素晴らしい恵みのうちに導き入れられんとしているかということを学びます。どうぞここに集っておられます方々が、誠の永遠の大祭司であるイエス・キリストを通してはばかることなく大胆に勇気を持ってキリストに近づいていけるように、上からの力づけをお願いいたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りいたします。
アーメン。